はようございます。1年に1回、長老さんにお説教が回ってまいりますが、ここの主任牧師の村瀬先生が念頭に、今年も一度お説教をお願いします、特に私のいない時にお願いしますとこう言われました。今日がそうなんです。もう来週は戻ってらっしゃいますから、今日が最後の日ですね。今日は皆さんと一緒にヨナの物語の不思議の数々をご一緒に紐解いて、不思議じゃなくしてしまいましょう、ね、これが今日の目的ですね。そこから神様の御旨、というものが学べればいいですね。で、この、こう4つあるんですが、第一礼拝少し時間が足らなかったようですので、これも少し短くしたいと思いますが、司会の草加長老は、お昼まで大丈夫だから、っていうようなお話も、皆さんがお腹が空かない頃まで続けさせていただきたいと思います。これは4つの時代別に4つに分けまして、誕生時の不思議、ヨナ逃亡時の不思議、アッシリアに行った時の不思議というようなお話になっています。4番は省かせていただきます。で、このヨナの物語は、苦しかった時の物語なんです。イスラエルが本当に貧苦、って言いましょうかね、国も衰退してしまって、そして人々の生活も食べ物がなくなってというような時のお話なんです。14章の26節、聖書朗読でしていただきましたけども、この赤い部分がちょっと聖書と私の訳が違っております。聖書のこの赤い部分をですね、私たちの聖書コメンタリーを見ましても、これはちょっと分かりませんって書いてあります。私は分かったような気がしますので、それをお伝えしたいと思うんですが、イスラエルの悩みは非常に激しかった、そこは聖書の通りですね。ところが、その次は、蓄えはなくというふうに、貯蓄、こう自分で、こう、貯めてある、捕虜みたいに貯めてある食べ物のことですね。自由は、そういう捕虜のように貯めてある食べ物もなく、そして自由になってる、飛び回ってる、出回ってる食べ物もない時代だったということですね。そしてそういう苦しい状態のイスラエルを助けてくれるものもいませんでした。これは大変な時だったんですね。そういう時にヨナの物語が入ってくるんです、時代的に。そしてどういうふうに先ほどの聖書朗読のところを読んでいった物語になるかといいますと、この呼ぶ気の物語が 終わった後で、ヨブがイスラエルに戻ります。そしてそこで、神様が、ヨナに折れて、ヨナに折れて、ヨナが、ヨナさん、あんたがそんなに苦しむのが嫌だったら、この国を栄えさせてあげましょう。という聖句だったんですね。それが14章の26節以降の本です。で、この物語はですね、なぜ神様がそんなにイスラエルの、北イスラエルの国を苦しめられたかということですが、それはエリシャや、その前のエリアの時代からこう始まっています。いえ、もっと前からと言ってもいいかもしれませんが、それは北イスラエルが子牛礼拝とかいう偶像礼拝を始めまして、この子牛というのは本当の神様を代表している偶像なんですが、それでもいけなかったんですね。で、今度はエリアの時代になりましたけれども、イスラエルの王様がシドンの王様の娘、イゼベルという娘さんがいたんですが、その人を自分の王妃に迎えまして、結婚してですね、イスラエルに来たわけですが、この女性が、イゼベルさんが大変な女性で、イスラエルにとってはですね、シドンでは良かったんですが、シドンではその偶像を礼拝してましたからね、良かったんです。こちらでは、偶像礼拝って言いますか、エホバと呼ばれる神様以外に礼拝してませんでしたので、このイゼベルさんは、ぜひ私のふるさとのシドンの町のバールの神様とアシェラの神様をこちらでも広めましょう。一生懸命に働いたんですね。それで、大変なことになりました。これはですね、その後なんですが、神様がエリアに、エリアがもうこのイゼベル王妃さんが怖くてホレブという山に逃げていったんですが、神様は、なんであんたここに来たの、なんとこんな言い方で、送り返されるわけです、エリアを。そして三つのことをしなさいと命令を出されるんです。その最初が、このハザエルに油を注ぎなさいという、これがハザエルなんですが、ハザエルですね、油を注ぎなさい。これ実際に歴史上の人物で、ハザエルの像がこういうふうに見つかってるんですけどね、これがハザエルなんですが、ダマスコの王様でした、シリアの。アラムの王様って聖書で出てますけどね、シリアのです。で、あなたは、このハザエルに油を注いで、王様にしなさいって。王様じゃなかったんですが、王様にしなさい。この人は私の考えでは、ナーマンという将軍がいましたけれども、その人が雷病が治って、イスラエルの預言者のところに行って雷病が治って、そして戻ってきたらもう雷病がなくなってた。そんなことから、この人も本当の神様を信じるようになったんです。ハザエルさん。ですから神様は、この人を用いてイスラエルを苦しめましょう。それは、その人たちを悔い改めさせるため。だったんですね。 で、このエリアの時にはハザエルに油を注ぐことがなされなくて、その次のエリアの後を継いだエリシャという預言者の時にですね、ハザエルに会いに行ったわけです、エリシャが。そして、あなたは王になりますと宣言しまして、そして、あなたには神様の仕事が託されていますとも言ったでしょう、ね、どういう仕事か。あなたはイスラエルの人々を苦しめるようになる。それが神様の御旨なんです。で、ハザエルは泣き出したんですよね。いや、ごめんなさい、エリシャは泣き出したんです。わおは泣かなかっただろうと思うんです。そしたらハザエルはどうして、エリシャさん、お泣きなんですかとこう聞かれるわけです。そうしますと、私はあなたがイスラエルの人々にしようとする害悪を知っているからです。あなたは彼らの城に火をかけ、剣を持って若者を殺し、幼子を投げ打ち、妊婦を引き裂くでしょう。それで、自分の国がこのように、ね、自分が油を注いで王にした者が、自分の国を苦しめる。しかしこれは神様の御旨だから しなければいけない。ということで油を注いだわけです。で、泣いてたんですね。泣いたんですね。神様がハザエルをお選びになり、イスラエルを苦しめる役目を与えられたからです。金の拳を礼拝したり、イスラエルの国からレビ人たちを追い出したりしたヤラベアムの罪を悔い改めさせるには、苦しめる以外に方法はなかったからです。こういうふうな拳の礼拝をしてたんですね。で、ヨナの時、本当にイスラエルの生活は苦しかったんです。今日、先ほど読んでいただきました、聖書朗読の場所とちょっと違うところにですね、こういうふうなことが書いてあるんですね。先ほどは食べ物がなくなって苦しかったっていう。今度はイスラエルの国の力が衰退して弱まって、これは大変な国だということが分かるようなことがここにあるわけですね。それはどういうことかと言いますと、ソロモンの時には国の中に、イスラエルの国の中に1万2千の騎兵、馬に乗る兵隊がいたわけです。で、戦車は、この馬車より立派な戦車です、ね。戦車が1400両もあったというわけですね。それが、ヨナが生まれる頃の王様、エファハ像の頃ですね。騎兵はたった50人。戦車はたった10両。皆さんもお金持ちだったらこれぐらい雇えるかもしれないけど、そんなのこれだけ。ソロモン王の時と比べたら、国力は簡単にこう比較してみても200分の1になっていたわけです。200分の1ね、ほぼ。はい。そういう時に生まれたヨナさんは、ご両親はどうだったでしょうね。おそらくこれは、私は、これほどまでにイスラエルを苦しめられる神様に不満を持つ親が子供につけた名前 だと思われます。で、ヨナという名前は、二つの意味があります。一つは鳩、一つは抑圧者。英語で言えば、オプレッサーという言葉です。で、ヨナという名前はどちらの意味なんだろう。一般にはこの鳩という意味で理解されていますけれども、いや、鳩は画家なんかを見ますと、これは美しいご婦人の目に例えられているわけです。ね、ヨナの目が美しかったでしょうかね。そしてこれは女性名詞ですから、鳩っていうのは。男の人には、つける名前じゃないです。ですから、それは、私はこれ抑圧者という意味があると思います。神様が、これほどまでにイスラエルを抑圧されて、苦しめられた、はい。そういう意味でつけた名前だと思います。でも、この懲らしめはですね、単なる抑圧ではないんですね。神様には意図されるところがある。お考えがあるわけです。詩編94の12を見ますと、あなたによって懲らされる人は幸いです。とあります。懲らしめによって人は神様の教えを教えられますと。そこには出てるんですね。じゃあ今度は2になりますが、これ2ですが、ヨナが逃げていった時の不思議なことをちょっと考えてみましょう。ヨナがニネベに行かなかった理由は、ニネベというこれがヘブル語で書きますとこんな風になるんですが、それは私たちはその町を抑圧するという意味がありました。ニネベの人がもし悔い改めたならば神様に用いられて、このアラムのナーマンとかハザエルが用いられたようにこのニネベの人たちも用いられてイスラエルを苦しめるようになるのではないかとヨナは考えたと思います。で、ゼパニア3章の一節では、神様じゃなくてニネベが抑圧する町という言葉で表されています。ですからそういう意味のある町の名前というふうに考え、そこに行って伝道しなさいと言われたヨナは、いやちょっとと思ったんですね、はい、このヨナの時代のちょっと前なんですが、何代か前にアハブ王という王様がいましたけれども、その王様はシドンの王様の娘イゼベルという名前のお嬢さんを王妃に迎え入れて妻としました。この人が大変な女性だったということをお話ししたと思いますが、それと似たような話が、このヨナの時代にですね、アッシリアであったんです。あったんです。で、ノア、セム、それからアッシュルと子供が、名前が代々続いていきますけれども、このセムの子孫は大体、正しい神様を礼拝する かなり長い間神あの正しい神様を礼拝する人たちが集まっていたわけです。ところが、やはりイスラエルでも偶像礼拝が入ってきたようにアッシリアでも偶像礼拝が入ってきて自然崇拝の太陽の神とか月の神とか空気の神とかありましてですね、そういうものを礼拝するようになってしまいました。でユナの時代にニネベの王様がバビロン王の娘を王妃として迎え入れたわけですね。このイゼベルのような美しい王妃はニネベの人々にバビロン、自分が生まれ育ったバビロンの神様ネボだけをここで礼拝させようという決心をしました。それを自分の夫である王様に説得してですね、こういう命令を出させたわけです。勅令が出たわけですね。ネボに頼れ、他のどの神にも頼るな、という石碑が見つかりました。考古学者が見つけた。そういう王の勅令が出されて、ノア、セム、アシュル、その子孫たちが礼拝してきた誠の神様を礼拝できなくなりました。こういう時です。ヨナが召されて、アッシリアに行って、ニネベに行って、行きなさいと言われたの。神様は廃墟したアラムの代わりにアッシリアを用いてイスラエルをいさめようとされ信仰の危機的状態にあったニネベにヨナが使わされることになりました。ヨナはニネベの人々が悔い改めるなら大変なことになると思いました。悔い改めるなら嬉しいとは思わなかったんです。大変なことになると思ったんです。神様はアラムを用いてイスラエルを戒められましたが、今度はアッシリアによってイスラエルが苦しむと考えたんです。このアッシリアは大変な国でした。これはですね、戦争してですね、捕虜を捕まえますと、捕虜をこう地面に、腹ばいにさせて、皮を剥くんです、これ。人間の皮を剥くんです、これ。これ、皮を剥いてる絵なんですよ。こちらは、殺した敵の兵隊の頭の数を一つ、二つと数えてるんです。これ見えますか、これ。頭。ね、頭。で、この下は、おそらく戦勝記念だと思うんですが、王様一人、このベッドに横になって片肘ついてお酒の入ってる杯をこう飲んでるところです。こういうことはあり得るでしょう。こういうことはあり得るかもしれませんが、ちょっとあり得ないことがあるんです。ここを見てください。これは逆さまに吊り下がってる捕虜の首なんです。これ首。残忍な王様ですね。こんな人たちがイスラエルを攻めてきたらどうなることかと、ユナじゃなくても心配になりますでしょう。ねえ。ところが、その前のアッシリアの宗教、これはノア、セム、アシュルとこう来てアッシリア人が拝んでた神様は、こういう神様でした。これは、太陽のように光ってる輪があるわけですね。そして、ワシのような翼がこう描かれている。で、 イスラエルでも同じ神様が拝まれたんです。いい王様だと言われているヒゼキヤ王様が拝んでた神様だと思われますが、これはそのヒゼキヤ王の印鑑、ハンコです、はい。で、ここにも太陽があって翼がある。これと同じようですね。これですね。同じ神様が礼拝されてたんですね。で、それは聖書でも聖書の神様、あるいは神聖書の救い主、ね、やがては人の形をとって、地上にいらっしゃるというイエス様を表していたんですね。マラキ書の4章の2節を見ますと、私の名を恐れ敬うあなた方には義の太陽が昇り、その翼でお癒しになりますと書いてあるんです。その翼で。この私、この翼はイエス様の手に見えるんです。この二つのイエス様の手。義の太陽はイエス様のことで、その翼はイエス様のお手、御手のことだと思います。これはイエス様が目の見えない方々を目が見えるようになさった、両手でなさった、ね、こういうことを予言している言葉ではなかったかと思います。で、アッシュルというのがですね、セムの次男なんですが、聖書では三男が洪水の2年後に生まれました。そしたら次男はそれより前でしょう。1年ぐらい前。おそらく1年後ぐらいに生まれていたはずです。ね、ですから洪水の記憶が生々しいうちに生まれた子供ですから、ああ、私は剥奪するという意味のアッシュという名前をその子供につけたと思います。洪水前の人々を滅ぼされる神様のお言葉を、私は剥奪するという神様のお言葉を名前にしたものだと思います。これは私はカリフォルニア大学で、アッシリア語を研究して、まあ、そういう均等言語で、博士号をいただいたもんですから、分かるんです、この意味が。それがアッシリアの神様の何も、国と首都の何もなりました。アッシュルという場所もあります、町もあります。で、聖書でも同じ神様なんですが、このエルシャダイという言葉が創世記17の1に出てまいりますが、それはカナンの地で偶像礼拝をする人々を追い出してアブラハムの子孫にその地を与えようとされる神様を表す皆として出てきます。エレン・ホワイトはこの言葉は恐ろしい皆だから、お祈りの中で使わないように、剥奪神なんて。ところが皆さんの聖書ではこういう恐ろしい名前じゃなくて、全能の神という名前になっているんです。ですから、エレン・ホワイトにはある、天使が現れて、この God Almighty という英語の全能の神と訳される言葉ですが、これを祈りの中では使わないようにと、こういう意味があったからです。で、なぜ全能の神になったかと言いますと、それは、カトリックの元の経典であるラテン語の聖書からこういう訳が始まりました。ですからそれ以前はこういう剥奪神という名前が読み取れるんです。言語のヘブル語の辞書を見ましてもそれがわかります。これがエルシャダイなんですが、私は剥奪するという神様ですね。 それは、カナン人を追い出して、アブラハムとイサク、ヤコブ、その子孫にその地を与えるとおっしゃった神様がご自分にお付けになられた名前です。さて、ヨナは神様の御前を離れてタルシシへ逃れようと立ってヨッパの港へ行きました。これから優しい物語にちょっとなりますが、物語です。物語です。なぜ、ごめんなさい。この後ですね、タルシシへ逃れようと立ってヨッパへ、行きました。はい。ちょうどタルシシへ行く船があったので、船賃を払って神様の前を離れて船に乗りました。先ほど絵がありました。神様は大風を海の上に起こされましたので、船が破れるほどの激しい暴風が海の上にありました。水夫たちは船を軽くするために船の中の積み荷を海に投げ捨てました。しかしヨナは船の奥で熟睡していました。これもイエス様に似てますね。はい、これは船の中から荷物を放り出して海に捨てているところですね。船を軽くするためです。船が沈まないためですね。人々は互いに言いました。この災いが我々に降りかかったのは誰の成果を知るために、さあくじを引いてみよう。そしてくじはヨナに当たりました。どんなくじでしょうか。まあある画家はこういうくじだと、こういうふうにしてそのくじがヨナに当たったんですね。そしてヨナに言いました。海が沈まるためにはあなたをどうしたらいいですか。それは海がますます荒れてきたからですと、こうヨナに詰め寄るわけですね。そうするとヨナは人々に言いました。私を海に投げ入れなさい。そうしたら海は沈まるでしょう。私にはよく分かっています。この暴風は私のせいです。これでヨナは、ここに、これがヨナですね。海に投げ込まれるわけです。皆さん、聖書の中にはこの船の中の出来事、ヨナが海に落ちた後の出来事がこと細かに記されているのです。どうしてヨナはそれを知ることができましたか。海の中で、いえ、これも不思議の一つですが、ヨナがアッシリアのニネベからイスラエルに帰ってきます。そうです。この船員たちもヨナを海に投げ落とした船員たちも、タルシシから船でまたイスラエルに、これは定期船でしたから戻ってきます、ね、そしてアッシリアから戻ってきたヨナが予言して、国が栄え出した、ソロモンの時と同じぐらいに栄えたという記事が出てるわけです。ヨナさん、海に暴風の時に落とされて死んだんじゃなかったんですか。その同じヨナさんかな、見に行こう。船員たちはこぞってヨナさんに会いに行ったと思います。そして船でできた出来事ですね、多くの人が神様に悔い改めたというようなことも話したでしょう。ですからヨナが海に落ちた後の物語もここに出てるんです、ね、 このお魚に飲まれたお話の中で三日三晩という言葉が出てまいりますが、新約聖書をよくご存知の方はイエス様は一日半ぐらい墓の中にいらっしゃった。それが三日三晩とイエス様ご自身もそうおっしゃった。ヨナ書にもそう書いてある。三日三晩、これはどうしてですか。イエス様はこの右側ですが墓の中に三日三晩、このヨナさんは魚の腹の中に三日三晩。はい、聖書は旧約聖書と新約聖書もそうなんですが、これは足掛け算で書いてあります。足掛け算というのは、例えば私は9月に生まれて、その次の年の1月にはもう2歳になってました。こんな感じの、数え方ですよね。年取った人はお分かりになると思いますね。若い人は万で数えますから、分からないかもしれません。で、ユナはどうして3日だって分かりますか？日の出を見ましたか？夕日が落ちていくのを見ましたか？お魚の腹の中じゃ見れませんよね。おそらく魚がヨナさんを吐き出して、陸に吐き出して、私は魚の腹の中にどれぐらいいたんだろう、私はほとんど寝なかったけれども、もう一日半ぐらいにはなるなと思ったかもしれませんね。これを聖書はね、方眼的計算法と言いまして、足掛け算なんです。これで、ですね、一日半でも三日と言えるんですね。三日三晩というふうに言えるわけです。ヨナは魚から陸に吐き出されましたですね。はい、そしてヨナは神様のお言葉に従ってニネベに行きました。ニネベは非常に大きな町であって、行き巡るのに3日を要したといいます。3日かかったということですね。はい、大きな町、これニネベの町はこんな格好してたということが分かっています。それは城壁が今でも残ってるからです。これは城壁の門なんですが、今でも残ってるんです。こんな格好してる。それで、町はこれは想像で書いたんですが、こんな風に賑わっている町であったということですね。で、こういう形の町だったんですが、この脇にチグリス川が流れております。15の門がありました。城壁の長さは約12キロメートルです。ですから15の門が必要だったんですね。一箇所だったら大変ですね、これ門ね。皆さんのうちにはだいたい一箇所か裏門を寄せても2つぐらいしかないでしょう。ね。ここは15あったんですね。で、その面積は 6.637 平方キロ。はっきり分かってます。これは城壁が今でもちゃんと残ってるからですね。エルサレムはたった 0.9 平方キロメートルです。約7倍の広さがあったんですね。ですから3日がかかるぐらいの広いですね。で、不思議なことに、新約聖書ではイエス様はニネベの人たちは改心したと言います。いや、改心じゃなくて悔い改めたと言います。改心ならば他の宗教からユダヤ教に、仏教からキリスト教に、 と、こういう違う宗教から違う宗教に、こう、改心すると言いますが、悔い改めというのは、昔信じていた宗教を捨てて、廃墟して、偶像礼拝を始めて、それから元に戻ることなんです。悔い改めというのは。はい。そして、ニネベの人たちは悔い改めて泣いて、ああ、私たちは偶像礼拝を始めてしまったから、この町が滅ぼされる。ね、そして悔い改めたわけですね。元の宗教に戻ったわけです。で、ヨナはアシリアにいたのに、イスラエルにいたのに、アシリア語が話せますか？これは千何百キロと離れた場所ですよね。しかし、このアッシリア語はバビロン語とほとんど同じで、近東地方の最も重要な外国語でした。そして、ヘブル語も、このアッシリア語も、同類語なんです。はい。同類語。これは、日本語と韓国語よりももっと近かった。ドイツ語と英語、ぐらいの差か。いや、もっと近かったかもしれない。はい、もっと近かった。その例は後で挙げます。で、ヨナはニネベに入って、一日の道のりを行ってですね、こう叫んだわけです。これはきっとアッシリア語で叫んだんですね。40日したらニネベは滅びると叫ぶ。アッシリア語で40日したらニネベは滅びる。アッシリア語でこう言いますっていう本がないもんですから、私、カリフォルニア大学で学んだアッシリア語の知識で、こう書きました。これがアッシリア語です。イナアルバウミ、ニナイバ。こういうふうな言葉です。40日したらニネベは滅びる。私でもこれぐらいの言葉だったら言えるので、ヨナさんはその頃の外国語、英語のように広まっていた外国語ですから、アッシリア語は話すことができた。インテリだったと思われます。で、そのあまり上手ではなかったであろうアッシリア語で、40日経ったら、ニネベは滅びる。と、こう、叫び回ったわけですね。叫び回った。はい。こう、叫び回ったわけです。そしたら、彼らは、偶像礼拝、ネボシン礼拝をやめて、そして、元の神様を、元の神様をお礼拝しだした。で、ヨナ書3章の10節には、彼らは悪い道を離れたと書いてあります。神様がそれを見られ、彼らの上に下そうと言われた災いを思い返されましたとあります。しかし、ヨナさんは、神様はいつこの町を滅ぼしてくださるんだろう。40日、後に滅ぼされるかどうかちょっと見て帰りましょうというようなことで、こう山の上に座って、暑い日中は暑かったですから、神様はヨナのためにトウゴマという葉っぱがこうよく茂る木を備えられて、そしてヨナが涼しいところで、ニネベの町を見れるようになさったんですね。ところが神様はヨナに教訓を学ばせるためにこのトウゴマを枯らしてしまわれたわけですね。これ枯れてますね。これ枯れてしまう。そしたらもうヨナは熱くなって、もう 怒ってしまうんですね。怒ってしまうんです。はい、で、ヨナ書4章の8節を見ますと、ヨナは死ぬことを願っていました。生きるより死ぬ方がマシです。私には死ぬ方がマシです。と言ったんですね。ヨナは言いました。また、私は怒りのあまり狂い死にそうです。神様は言ったことをちゃんとしてくださらない。私は怒りのあまり狂い死にそうです。それに対して神様はですね、私は12万余りの、右左と書いてあると思いますが、左右をわきまえない人々と、数多くの家畜のいるこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。悔い改めた町を滅ぼすことは絶対になさいません。これが神様です。神様のお言葉、40日したらニネベは滅びるとはっきり、神様もおっしゃいました。でもそれを実行なさいませんでしたね。神様のお言葉は条件付きです。いつでも条件付きです。人が悔い改めれば災いを思い返されます。神様はとても優しいお方です。では、終わらせていただきます。